水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、しばらくの間お付き合いをお願い申し上げます。立川談笑でございます。秋の風が気持ちいい季節になりました。いい陽気が続くとちょっと出かけたくなるもんですね。いきなり無粋な話で恐縮ですが、皆さんは旅行でお金をじゃんじゃん使う方ですか、それとも節約をする方でしょうか。爆買いなんて言葉がありますけれども、ここ数年は日本を訪れる海外からの観光客、お客さんというのもどんどん増えてるそうで、インバウンドなんていうね、言葉も随分浸透しましたが、2000年当時500万人に満たなかったんだそうですよ。それが2013年になると1000万人を突破、さらに昨年2000万人を大きく超える。いやー、倍、さらに倍という、こりゃあやかりたいですね。そんな風に日本に行きたい、日本でお金を使いたいと思ってくれるのは嬉しいんですが、じゃあ翻って私たちは旅にどのくらいお金を使ってるんでしょう。落語千金10月の月間テーマは、人生を通り過ぎるお金を知ろう。誰しもが作り出して、使ってあるいは使われたりして、人生とお金との関わり合いを見ていきますが、今週は旅、そして車にまつわるお金を探りたいと思います。改めましてこんばんは。東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー村田睦美です。この番組、先週からリニューアルいたしまして、毎週談笑師匠の落語が聞けるようになりました。今回は古典落語大山参り、番組の後半にお届けいたしますので、ぜひお楽しみに。
落語とお金ってのは切っても切り離せないもんでございまして、お金の話もたくさんございます。そんな落語からお金の知恵かなんかをちょこっとでも持って帰ってくださいね。
水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、この番組は水保証券の提供でお送りします。
落語では八っつぁんや熊さん、働き者のおかみさんたちがご隠居さんにお金のことや人間関係のことなどを相談しています。将来の資産作りなら水保証券にご相談ください。水保証券は首都圏と近畿に216店舗、いつもお客様の
そばにいる、そばにある、水保証券。
わみずほ。
落語家と言いますと、もちろん高座の上ではただ座っておしゃべりをしているだけなんですけれども、その座布団というのがどこにあるかというと、日本全国回るわけですね。
本当しょっちゅうどこ行ったどこ行ったとおっしゃってますよね。
まさにあちこち飛び歩いて、お招きいただいてるんですけれどもね、最近だと、家禄師匠と山形に行きましてね、改めて山形、山形の空港がありまして、庄内空港、あそこの名前が美味しい庄内空港って言うんですよ。そういうキャッチフレーズのついた空港でして、まさにね、何でも美味しい。そばも美味しいしね、ああいう田舎そばといってガシガシ噛むおそば、あのうまさというのにもう目から鱗でございますよ。
秋でまだ季節もいいしね、旅したい季節ですよね。
今ね、まだダダちゃ豆のいいのが残ってる時期なんじゃないかな。
美味しいですよね、ちょっと甘みもあって、
そう、あれがね、シーズンでね、ぐるぐる入れ替わるんですよ。ダダちゃ豆、また食べに行きたい。
さあ、落語千金10月は人生を通り過ぎるお金を知ろうという大きなテーマでお送りしておりますが、第2回の今週は旅、そして車にまつわるお金についても考えていきましょう。冒頭でも談笑師匠おっしゃってましたが、旅先では結構お金使っちゃう方ですか？
アンバランスですね。すごくアンバランス。普段あちこち行ってますから、お土産品なんて買わないことが意外に多いんですね。ところがその季節、ここにしかないお肉だっていう風になると、ドーンと買ったりだとかっていう風に、
せっかく来たんだからね、
そうそう、松茸だ、わーって買ったりだとかっていう風に、普段はね、いわばシマリアの方なんですけれども、買うときはドーンと使う感じですね。
ラジオの前のあなたはどうでしょうか。旅先では気持ちが高ぶってね、ついつい使ってしまうなんていう方も多いかなと思うんですけども、人は一体旅で、そしてその足となる車でどのくらいお金を使ってるんでしょうか。 結構な額にこれもなりそうですけど ね、スタジオにはお金にまつわることは何でも教えてくれるスペシャリストをお招きいたしました。みずほ証券投資教育推進室の川崎浩一さんです。今週もお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずは一般的に人は年にどのくらい旅行に行ってるもんでしょう。
本当ですね、
はい、観光庁の2016年の調査によりますと、はい、日本人が1年間に観光やリクリエーションを目的とした国内旅行をする回数は 1.4 回ぐらいですね。
ええ、そんなもんなんだ、
はい、
国内旅行 1.4 回、
はい、
意外と少ないですか ね。
そうですね、まあ、1回あたりの予算は約5万5千円と言われてます、
うん、
で平均宿泊数は 1.6 泊といったところですね。
1泊あるいは2泊、
はい、うん、まあ、これが海外旅行となると回数はぐっと少なくなりまして 0.1 回ぐらいで、予算は25万円くらい、宿泊数が約 6.8 泊というところですね。
ならすとじゃあ10年に一度くらい25万円使って7泊8日7泊9日っていう感じですかね。
そんな感じですね。
なんかわかる気はするな。その、年度によるこう違いだとかそういうのあるんですか。
はい、この調査が始まった2010年からの6年間で大きな変化はありませんが、国内旅行は回数が増える傾向にあるようですね。例えば2010年の調査開始の時には 1.32 回ですね、
はい
はい、まあ、年に 1.4 回で5万5000円ですから、1人の方は1年間の旅の費用が7万7000円になりますけれども、これが4人家族だと30万8000円、
そうかそうか、これ一人ずつのあれですね。
そうか、
じゃあ家族だと結構な額です
ね。なりますよね。
4
年で100万円を超える支出になりますよね。
はあ、4人家族で4年で100万円、
はい、
あ、なるほどな。え、じゃあ結構な、ね、いい温泉旅館に泊まってますよこれは。
まあ、あの旅っていうといろんな交通手段もありますけども、自分の車でという方も多いですよね、まあ、車離れなんていうのは最近言いますが、車を持つ人っていうのはじゃあ今度どれくらいいるんでしょうか。
自動車検査登録情報協会というところがあるんですけども、ここの調査によりますと1世帯あたりの自家用車の台数は 1.062 台ということで、まあ、大体一家に一台というのが平均値ですね。
これ全国で、
はい、はい、
今でもやっぱりそうなんですね。
一家に一台か、
まあ、ただ首都圏に住んでいる方にとっては車がない家も多いというイメージもありますね、
はい、うん、
これは地方で1台以上の自家用車を持っているご家庭がかなりあるということが影響しているんです、
う
ん、
そうそうそう、家族の人数分車があるってありますよね、
そうなんです、世帯あたりの車の台数が最も多いのは福井県で、1.749 台なんですけれども、なんと1台以上の県が40件もあるんですね。
ああ、40件、
はい、
へえ。
ちなみに東京は 0.445 台です、
半分以下ですね、
はい、東京に住んでいると、まあ、分かりにくいですけれども全体で見ると日本は結構車社会なんですね。
確かに、
そうそうそう、地方に行って私車乗らないんですけど、はい、車乗りませんよって言うとびっくりされますよね。どうやって暮らしてるの。
そうですね、
あの車って買い替えたりもするじゃないですか。一生のうちに平均何台くらい乗るっていうのお分かりになりますか。
そうですね、カーセンサーという雑誌が2014年に調査したデータによりますと、
はい、
1台の車の平均所有年数は 8.35 年という数値があります。まあ、仮に20歳から70歳まで車に乗り続けたとすると、5台から6台ぐらいの車を乗り換えるという計算はできるかもしれません。まあ、1台250万円とすると一生でかかる車の購入費用は1500万円近い人もいるわけですから、
いや、びっくりしちゃう。
車というのはやはりちょっとした贅沢というか道具以上の意味があるのかもしれませんね。
そうだそうだ、
まあ、車って買う時もこう頑張って買うっていう感じですけども、買った後も頑張んないといけないです ね。お金かかりますよね。
本当に維持費というかね、あれどれだけかかるんでしょうね。燃料入れなきゃ車置物だなんて言いますけれどもね。
駐車場も高いですね。
駐車場、車検があったり保険があったりね。まあ、旅は見聞を広めていろんな経験を積める自分への投資とも言えるじゃないですか、
はい、
実際の投資と同じによく吟味していきたいですよね。 川崎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ということで10月の月間テーマは人生を通り過ぎるお金を知ろう。今週は旅、そして車にまつわるお金について考えてみました。さあということで談笑師匠、はい、今日はどんな一席お話しいただけますか。
江戸時代の旅のお話、大山参りです。一席申し上げます。大山参りという、これは下げ落ちが衝撃的な、一席なんでございますけれども、江戸時代の旅というものが出てまいりましてね、この話に出てまいります大山というところ、これは神奈川県の今でいうところ伊勢原駅、あそこからバスとケーブルカーと乗り継いでずっと登っていけるところがあるんですけれどもね、ここに江戸時代に旅をしたというんですけれども、この旅の道中の路銀、つまり旅費、宿泊費という、これをみんなそれぞれ自分が出すのではなくて、実は公というものがそれぞれの町内にありまして、相互扶助組織といいますかね、助け合いの組織でございまして、ね、この公というところで、お金を定期的に貯めて、そして代表者何人かを選んで、その大山に登ってお参りをしてもらって、その町内みんながお参りをしたということになると。ですから、一人でただ大山に登るのではなくて、公として迎えられと、いうのがその一人前の証というふうに言われていたぐらいで、随分と、江戸時代は流行ったそうなんですけれどもね、年笠の、まあ、いわばリーダーとでも申します先達さんという人が、この大山参りを率いていくわけですけれども、この町内には中には花つまみ者というのもおりまして、ね、先達さんお願いしますよね、私もね、一緒に連れてってくださいよ。おいおいおい源兵衛さん、お前さんはね去年もそうだよ、大山参りに行ったけれどもさ、まあ酒を飲むてえとお前さんは手がつけられない、誰かで構わず喧嘩を売ってさ、もうダメだよお前さんはね、大山参り連れて行かないよ、お願いしますよ、そこのところをね、何でもしますから。あ、そうかい、みんなが言うんだ、これからお前が大山参り行きたいのであれば、酒は一滴も飲まない、誰とも喧嘩をしない、もしもお前が一滴でも酒を飲んだらお前が頭を丸める、それを承知でいるならお前さん連れていくというふうにみんな言ってるんだけれども、どうだ。そうですか、わかりました、じゃあね、酒も飲みませんし喧嘩もしませんし連れてってくださいな。わかったわかった、それじゃあ私の方で話をまとめておくから、というんでさ、話がまとまりまして、翌朝七つ立ちでございます。お江戸日本橋七つ立ちという歌がございましたけれども、この六つというのが夜明けでございまして、これよりまだ早い七つという暗いうちからこれ旅立つというのが江戸時代の常識でございましてね、2泊3日あるいは3泊4日で、大山まで行って帰ってくるという道中でございます。大山参りを無事に済ませまして、帰りはまずは藤沢で泊まりということになりまして、まあ先達さんが肩から荷を下ろしたというような気分で、いやみんなみんな、お山は済んだし、みんな無事で、よかったよかった。おい源兵衛、どうも、先達さんお疲れ様でございました。無事で結構だったよ、別に荒れることもなくてな、ここまでお前さんよく約束を守ってお酒も飲まなかった、明日はもう江戸に入るということになるんだ、どうだお前さん一杯飲みたいかい。よろしいんでございますか、みんないいかな源兵衛な、ここまで一生懸命喉をグビグビ鳴らしてたんだ、ただ飲みすぎはいけないよ、わかりました、それじゃあみんな、よろしくお頼もうしますなんてんでさ、これでお酒が入るというと、もうグズグズとだらしのないやつはしょうがないもんで、これが運の月でございます。さあ明くる朝でございまして、源兵衛目が覚めるというと広い座敷の中で一人きりでございます。あれ、いてててあ、体中が痛いや、ちょいちょ お姉ちゃんたち、一緒に来てた連中はどうした。あ、もうとっくに暗いうちにお立ちになりました。おい先に立った、あ歩いて行ったかい。あらららららこら置いてけぼりを食わされたね。ゆんべおいら暴れ回って大騒ぎでもしたんじゃねえか。あら、まあそんなことありませんよ、お坊さんはね、
どうしたかね、とにかく暴れた人はいらっしゃったんですよ。お職人さん風でございましてね、大きな声を上げてもお刺身のお皿なんか投げたりなんかして大変な騒ぎだったんですよ。いいえ、それでもお坊様ではございませんでしたよ。なんだよ、お坊様っておかしなこと言うじゃねえか。それってとまさか、あらららららららら、らやられたよ、つるっつるじゃねえか俺の頭。やりやがったのよ。なるほど、暴れた。それ約束は約束だけれどもよ、小さい自分からお互い遊び合った仲じゃねえか。まさかのことに頭丸めやって、ちくしょう。よーし、こういう真似するんだったらこっちも歓迎があるぞ。ちょいと、お番頭さん、顔貸してくんねえか。早かごをあつらえてもらいってんだ。とにかくお急ぎで頼むよ。さあ、これから顔をあつらえまして、テクテクテクと歩いて江戸へ向かっている、このお山参り、仲間の連中をずっとこう追い越すというと、先に長屋へと帰ってまいりました。おう、おっかい、今帰ったよ。なんだよお前さん、うちの中でそんな、変な手ぬぐいなんか頭に巻いてさ、それどころじゃねえんだ、面目ねえことになったんだ。とにかくおめえな、長屋中の神さん連中ところ行って、みんな呼んでこい。大変なことになったってんで、あ、集まったかい。みんな、神様連中入ってくれ。入ってくれ。いやー、実はな、お山を済まして藤沢へ帰ってきた。一泊してみんなで一杯飲んだ。いい心持ちになったところで、青山の言い出しっぺだよ。どうで、金沢八景でも回ってから帰ろうじゃねえかってんでさ、そうなるってとさ、船遊びとしゃれ込もうなんてやつが出てくるよ。また俺はどうしたもんかね、ちょいと腹具合が悪いから茶屋で寝てるよなんて言ったら、みんながつってんで船で沖へ出てった。その漁師連中が大きな声で何か騒いでるんだ。今あそこで江戸の連中の乗った船がひっくり返ったってんだよ。体も上がってきやしねえんだよ。もう面目ねえと思ってよ、俺は急いで帰ってきたんだ。何を言ってるんだい源さん、うちの人が先達だよ。そんなことあるわけないだろ。いや、そらよ、みんな申し訳ねえと思ってるんじゃねえか。嘘でもなんでもねえよ。見てくれ、ほら俺の頭、これこの通りだい。あら、やだよ、何お前さん、そんな頭を丸めてどうするんだい。頭を丸めてよ、みんなの五星を弔おうと思ってよ。ちょっとみんな大変なことになったね。神さん連中もみんなそうだよ。俺みんなの弔いをやってやろうと思うんだよ。もう神さん連中一緒に俺みてえに髪下ろして甘んなってよ、みんなの菩提を弔わねえか。お前さん、カミソリ持てるかい。おう、任しときなってんでさ、悪いやつがあったもんで、先達のカミさんをはじめ友達連中のカミさんを片っ端からつーってんで、カミソリでもってクリックリ坊主にしてしまいました。お弔いが始まりました。そうとは知らない大山参りの連中が長屋へと帰ってまいりまして、さあさあさあ、無事で帰ってきたね。何かあったかい。なんだかね、先達さん、線香の匂いが随分するんですけれどもね、どっかでお弔いじゃねえかと思うんで、こだ、お、ちょっと中を覗いてごらんよ、ちょいと待ってくださいな。さあ、障子に穴を開けてずっと中を覗いてみる。すると坊主頭の源兵衛が坊さんのような格好をしまして、お経を何やら上げているような風情でございまして、蹴ってますよ、源兵衛の野郎ですよ、くりくり頭でおってんで、その周りをね、尼さん連中がぐるっと取り囲んで、お経みたいな真似をしてるんだけれども、あれ、ちょいと待った、誰かに言ってると思ったら、あれ、先達さんのおかみさんじゃありませんか。なんだい、何や、うちのかみさんがそんなところで、頭も丸めちまったよ。お前の神様だよ。一体どうなってる。あ、分かりましたよ。先達さん、やろうね、てめえが頭丸められた、その恨みでもって先に乗り込みやがった。悔しくて先回りして神さん連中みんな甘さにしめやがった。みんな減ってやろうじゃねえかってんで、腰高障子を足でくるばして、ガラガラッとみんなが中へ入りまして、おらおらおら、おう源兵衛、てめえ一体何をしてやるんだい。さあ、神さん連中みんな驚くんじゃないよ。さあ、みんなのお経が足りないから、お前たちの亭主たちが亡者になって出てきたよ。ナムゴンナムゴンまでやってやろう、この野郎。おい原稿、てめえ表へ出やがれ。おい、みんな手荒なことをするんじゃないよ。なんすか先達さん、ほっといてかいな、黙ってられるかってんですよ。いや、およしよ、とにかくもうな、まあめでたいじゃないか。
なんすか、
というわけでめでてんですか。ほれほれほれ、お山が済ませて桶がなくっておめでたい。
みずほ証券のホームページ「始めるあなたの資産作り」には老後のお金がいくらかかるか簡単にシミュレーションできる「How much 資金計画」というコーナーがあります。家や教育、旅行や車などこれからもあるイベントも考慮した計算ができます。みずほ証券資金計画で検索してみてくださいね。
わみずほ
東京 FM FMO、落語千金お金を学ぶ落語の時間、長らくのお付き合い誠にありがとうございます。
今日は落語の方は談笑さんに江戸時代の旅のお話、大山参り、披露していただきました。もともとすごい長い古典落語なんですよね。
そうですね、30分ぐらい
ですかね。それをラジオサイズで
雰囲気重視で
していただいたということです。
江戸の旅、
はい、来週の落語も楽しみなさってください、はい。今日の放送をポッドキャストでも聞いていただけますので、東京 FM のトップページからアクセスしてください、うん。番組への感想メッセージもお待ちしています、うん。そしてみずほ証券のホームページにはこの番組落語千金のここだけの話として談笑さんと私が少しね番組についてお話ししているところもありますので、ね、ぜひ聞いていただきたいなと思います、はい。さて談笑さん、来週は、
来週はですね、私たちを安心させてくれる場所、家うちにまつわる落語をお送りします。お楽しみに。一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また投資を行う際は証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。